こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロジク音声講座、今日は第155回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
怒りの感情に振り回されない方法。
おお、ということ。怒り、
怒りを今日はテーマに挙げてみたいと思います。はい、はい、あの無料のポッドキャストで、
はいはい、
が始まってるんですけれども、
はい、
そこでもアンガーマネジメント
取り上げましたね、
はい、ということで怒りについて、
はい、
ね、ちょっと触れましたけれども、うん、今日はネイロジクの方でそれを掘り下げていくと、
じっくり、
はい、
はい、
今日ですね、あのやっぱり怒りの感情っていうのは非常に、まあ、パワーが強い
ですよね、
まあ、はい、負の要素がね、
はい、
結構強いので、うん、まあ、その場をこう破壊してしまうぐらいの怖いものであると、
はい、うん、言われますね。
そうですよね、はい、まあ、今日はその怒りの感情を理解してどうコントロールしていくか、
はい、
ね、まあ、その考え方みたいなのにも、ね、触れていきたいと思いますけど
ですね、
はい、まずその怒りの感情について、
はい、
はい、先生の方からこう、
そうですね、
何か導入でありますか。
はい、まあ、今、はい、あのフェルモンドさんの言う通り、
はい、
もう怒りは本当にこう破壊的な、
うん、
こうマイナスのパワーを持つ感情と。
そうですね。
で、時にはその、ね、怒りがあるからこそ、
うんうん、
こういう、まあ、活動につながったとか、
はい、
ね、あのプラスに転じるという、
うん、
そういうこの考え方っていうかな、
はい
はい、これもなくはないけれども、
うん
うん、なかなかこうプラスへ生かすというのは難しい感情なんですよね、
はい、お、確かに言われてみると、
はい、
まあ、その怒りを、ね、エネルギーに変えて、
うん、
っていうのも、
はい、
あの、まあ、聞きますけれども
ですよね、うん、あのスポーツなんかでも、
そうですね、
あいつに負けて何くそっていう、うん、
ありますけどね。ただまあ普段の生活で考えると、
はい、
やはり非常にこうエネルギーが負の要素に、
はい、
負の側に働いてしまうことが多いんではないかと。
ですよね。うん、だから、ね、こうあればプラスになる感情であれば、
はい、
今ちょっと怒りが足りないから、
うん、
少しっていう、はいはいはい、この場面も、ね、あり得るはずだけれども、
はい、
そっちへは工夫をしない方が、
そうですね、
いいだろうなという。
もうちょっと怒った方がいいのかなみたいな。
ですよね。
はい、
あのね、状況によって少しこう怒っているふりをするっていうような、
うん、
はい、こうなんか戦術的に、そういうのはあり得るけれども、
はい、
こう本気で心から腹が立ってる、
うん、
怒っているという状態はもう本人がコントロールできなくなるの で、
そうです、ね、
自分で、
はい、
それはもう起こさないに越したことはないと。
そうですよね。
起きた場合の対処法を身につけた方がいいという、
そういうことですね、
ですね、
はい、まあ、やっぱりその人間関係を
悪
化させたりとか、
はい、
まあ、自分の中でもこうイライラしてしまったりとか、
はい、
そういう元にあるのって大抵は怒りだったりしますよね。
そうなんですよね、
うん、
だからこのイライラしてる、
はい、
怒っている人が好きという、そういう人はまずいないですから。
そうですね、
はい、あのたまに、ね、
うん、
怒った顔も好き表現は聞きますけど、
なんかそれちょっと別の要素の話な気がしますけど ね、 ね、
別ですよね。
そうですね、は
い、でしかも、うん、その怒った顔が好きなと感じた場面がもし、
うん、
あったとしても、
はい、
じゃあその人とこう長い付き合いになって、うん、会うたんびに怒ってると、
うん、
としたらこれはおそらく嫌なはずなんですよね。
ですよね、
はい、
でも怒った顔も好きというのは、
はい、
まあ、それ以上にあのプラスのこう感情があって、うん、まあ、そのぐらい受け入れられるっていうような、は
い、ということですもんね。
そうですね、そんな感じもしますよね、
はい、だから、ね、笑顔より、
はい、
怒ってる顔の方がいいよっていう、うん、そういう意味ではないですもんね。
そうですね、そうですね、まあ、イライラしてる人は ね、朝からイライラしてる人って時々いますけれども、
うん、ですね、
はい、
会うなり
会うなり、
はい、
はい、まあ、やはり周りからしたらね、敬遠されてしまう人になってしまうと思うので
ですね、はい、特に最近、はい、
最近、
はい、ね、情報が伝わりやすい世の中になっている、
うん、
まあ、そうですね、ということもあり、はい、怒りがマイナスを生む流れに乗りやすい、
はい、うん、こう、ネット上のとかですか。
そうですね、
はい、はい、
まあ、あるいはネットでなくても、はい、友人を介して情報が伝わるとか、はい、
うん、
まあね、ネットを介するのはもう本当にうわーっと広まりますよね。
そうですね、
はい、うん、でこういうのって一つのこうパターンがあって、
はいはい、
はい、調子に乗って迂闊な言動をまずしてしまう、
はい、
はい、これも最初から冷静さをちょっと欠いてるんですよね、うん、調子に乗って、気が大きくなって何かやったり言ったりする、
うん、言ってしまうと、
はい、はい、で、それに対してやはり伝わりやすい、誰かに知られやすいので、
うん、
こう、良くないよとか、あれでまずいんじゃないという指摘を受ける、
はい、
まあ、学校の先生に叱られるようなもんですよね。指摘を受ける、うん、そうすると次にここですいませんでしたと言えばこれは収まるんだけれども、
はい、
ここで逆切れしてしまう、
おお、するとちょっと嫌なループに入ってしまいそうですね、
は
い
は
い、
そこが怒りのところですよね、
はい、
だから調子に乗ってなんかね、ひどいことを発言をしてるとか、
はい、
そこは別に怒りではない、
そうですね、自分だけで収まってれば、
はい、
まあ、ただのストレス発散みたいな
ですよね、はい、でそこにこう指摘をされたり、
はい、
非難されたりした時にこう逆切れをするという、それが怒り、
そこから始まるわけです、
ね、はい、でその後こう大ごとになっていくという、
まあ、これはね、インターネット上のこう言葉のやり取りでもそうですよね、
はい、うん、ですね、
初めはこう何か自分の思っていることを、
はい、
まあ、少し大胆に発信してしまうということもあると思うんですけれども、はい、でそこからそれに、自分はそう思わないっていう人が現れて、
はい、
でその言い方もちょっとこうね、トゲがあったりして、う
ん、はい、
でそこからラウンド1が始まる、
うん、ですよ ね、
ね、とこありますもんね、
はい、うん、だからその特にネットのやり取りで、
はい、
相手の顔も知らないような、
うん、
状況ではこういう対処法をしているというのを話していた方がいたんですけども、
はいはい
はい、とりあえず謝っちゃう、
うん、
もう相手誰だかわからないし、
はい、
その発言に正当性があるかどうか、自分はないと思うだけども、
うんうん、
でも
とりあえず謝っちゃう、
ね、すいませんでした、ちょっと言い過ぎましたとか、
はい、
調子に乗りましたみたいにして、下手に出て謝ってしまうと、それで収まることがほとんどっていう、
もうそれ以上相手は言ってこないと、はい、
ですよね、
うん、
逆にちょっとそのいやいやそういう言い方ないんじゃないですかとか、
はい、
いや自分はそうは思わないとか、
うん、
っていうふうに返すと、それを待っているという、
そうですね、
うん、
そう来たっていう、
はい、反応が来たぞ、
そうですね、
うん、
はい、それはいろんなとこで見ます ね、
ね、うん、そこをこう矛先を変えるというか、もう全然相手とぶつからないように、
うん、
あ、すいませんでしたって言ってしまえば、さらにそこで追い打ちをかける人ってほとんど、ね、いやすいませんじゃないんだよみたいに来るのは相当なケースですから、
そうですね、はい、そしたらもう本当に相手にしない方がね、
ですよね、
はい、
はい、
まあ、このそのインターネットの話というのは、
はい、
まあ、本当にね、いい場面も悪い場面もありますけども、
はい、うん、
やっぱりこう自分の感情を簡単にこう公開できる状況に今ありますよね、
はい、うん、
だから、まあ、こういうのがない時代っていうのは、うん、まあ、自分の中でこう自問自答したりとか、
はい、
簡単にそういう 人に対してね、
うん、
何か怒りをぶつけたりとかって
、そうですよね、すぐ今気に食わないとか、
うん、そうそう、うん、まあ、それができる状況にある、
はい、
それがなんかこう悪い意味でちょっと癖になってしまっているのかなっていうのは思いますね。
ですよね、うん、
だからまあね、自分のランチ何食べたみたいなのは可愛いもんで、
はい、
それがこう自分がどう思ってるっていうのを手当たり次第こうやってしまうというのはやはりね、怒りも買ったりしますし、その前の時点でちょっとこうコントロールできるといいのかなっていうのも思いますよね。
そこですよね、やっぱり、ね、自分の怒りの感情をコントロールすると、
はい、うん、
あとはもう相手の今みたいにこうぶつけられた時の対処法もこう同時に身につけていくというのがいいでしょうね。
そうですね、はい、ではですね、
はい、
今日はその怒りの感情というのを、
はい、
もう少し分類しながらこう分析していきたいなと、
はい
はい、いうふうに思います。
はい、そうですね、
なんか今日面白い、
はい、
モデルというんですかね、
はい、
ご紹介していただけるということで。
そうですね、はい、まあ、あの紹介というよりも、
はい、
こういうのがあるけれども、
うん、
あまりこう一般には実用的でもないかなというところなんですね、はい、あのプルチックの、ね、感情の輪という、
はい、
まあ、考え方というか
プルチックですね、
はい、
プルチック、
あの感情の分類の一つの型という、
はい、うん、
そういうのがあるんですけれども、
はい、
心理学なんかやっている人にとってはちょっと一旦通るかなというところではあるんですけれども、うん、ただちょっとこう細かいので。
そうですね、
あ、それを覚えておいて、
はい、
こういう時にこう使おう、
うん、
今はこういう状況だからここを生かそうっていうのはちょっと難しいと、うん、
かもしれないですね、
はい、
8つのね、こう 花びらに分かれていて、
はい、
基本の8つの感情があって、
はい、
それが層になっていて、
そうなんですよ、
ね、3層になっていて、
はい、
でそれがお互いにこう外に行くとお互いにこう、はい、なんて言うんですか、関係し合ってまた複雑な感情が生まれてくるみた
いな、はい、もうちょっと、ね、手に負えなくなってくるんじゃないかなという気がするの で、
で、
ね、
はい、
今日はもっともっとシンプルな、
はい、
実用的な対処法というか、うん、考え方をまず、
はい、
ご紹介したいと、
はい、
でこれはですね、今怒りがテーマなんですけれども、
う
ん、その怒りという感情は、
はい、
純粋に単独でポンと出てくるわけじゃなくて、
何か原因があって出てくる、
はい、
うん、
そのベースになっている感情があると、はい、この怒りは二次的な感情、二次感情というふうに言われて、う
ん、二次感情、
はい、でその一次的な方、
はい、
一次感情の方がまた別の感情があるんだと。
お、怒りの前に、
はい、
そういうこう出来事ではなくて、はい、さらに感情もそれより前の感情が別のものがあると。
そうなんですね。そのベースに、
はいはい、
それが不安とか、
うん、
あとは悲しみ、
悲しみ、
はい、
はいはい、
そちらが一次感情にあって、
はい、
それがベースにあって上に怒りが生じてくる。
おお。でこれ必ず何か出来事があって、
はい、
一時的にはその不安や悲しみとか、
はい、
まあ、そういったマイナスのベースとなる感情があると、
はい、
うん、
で その後で怒りなので、
はい、
その元の方、一時感情の方を見ていかないと、まあ何回でも怒りは、ね、こう湧き上がってくるし、
お、はい、そうか、
対処が難しくなるしという、
はい、
まあ、例えばこの今不安とか悲しみが元にあるということなんですけれども、でなぜ怒りにつながってくるのか、
うん、
例えばですね、何か ATM とか車の渋滞みたいなこう列があって、
はい、
そこに
並んでいる、
はい、うん、割り込まれた、
はい、
で列に割り込まれて 腹が立ったっていう、
怒ってる、
はい、
うん、
でこの怒りが二次感情だとしたら、
はい、
一次感情って何なのかな。
割り込まれたから怒ってるっていう、
はい、
普通に考えれば、
はい、
シンプルにそういうことではないかなと、
ね、
割り込まれたことが許せない、
はいはい、ですよね、うん、だから割り込まれなければ怒らないんだから
ですよね、
はい、
って思っちゃいますね。
ただこれも、
はい、
じゃあどういう状況であれば、
うん、
割り込まれても怒らないまたはまあマシになっているのかなと。
これは分かります。確かにそういう風に思うことあります。
はいはいはい、
例えばですよ、
はい、
極端な話、まあ、宝くじで、
はいはい、
1億円当たったと、
はい、
その直後だったら
お、
あのはっきり言って割り構われようが、
はいはい、
まあこれは極端な例ですけど、でもそういうことですよね、
はい、
あの多分その時、うん、割り込まれた以外に、
はい、うん、
あるんでしょうね、だから自分のその時の
ですよ、ね、
感情の、
はい、ね、
浮き沈みがあったりとか、
うん、じゃあコンビニで列に並んでて、
うん、
レジ割り込まれたから、
はい、
っていうと例えば、うん、
はい、
うん、その、ね、割り込まれたことによって5分10分遅くなると、
うん、
で、この後の約束に遅刻するかもしれない、
うん、はい、
それが、まあ、心配ですよね。
そうですね、
不安という
不安、
はい、はい、でそれがあるからおいおいなんで割り込むんだよと、
うん、
というのが出てくると。
そうですね、
でその次のこの約束が全くなくて、
はい、
本当暇で、で並んでるとしたら
あんまり気にならないかもしれない、
大したことはないという、
うん、渋滞とか特にそうですよね。
ですね、
すごく急いでるときは、
はい、
ね、赤信号でギリギリ前の人が行ってくれないとか、
はいはい、
でも本当に暇の時は別に
いいですもんね、
なんそれすらも思わないっていう
な、はい、ね、赤信号が青になって、はい、なのに一台も進めなかったみたいなことになってもまあいっかっていう、
そうそうそう、
はい、でこれがその次の、うん、約束に遅れるかもしれない不安、はい、
そこから来てる
ですよね、
うん、
で遅れたことによって相手から非難されるかもという不安、うん、そういうことがベースにあるから怒りが出てくる、
はい、
でそこにまず気がつくこと。
お、そうですね、
さっきの、
まあ、何で怒ってるのかっていうのを、
はい
はい、一個遡った方がいいですね。
ですよね、
うん、
でこれね、じゃあ宝くじに1億円当たってるから、
はい、
別に言えば怒られたってっていうのは、これこう気持ちにえらく余裕があるわけですよね。
そうだから、まあ、突き詰めてば余裕がない時ですよね、
はいはい、
うん、
としたら、あ、自分のせいかという。
そうですよね、はい、今起きてることに怒ってるんではなくて、
はい、
まあ、自分の感情のね、うん、まあ、その時の状況によって、
はい、
怒ったり怒んなかったりするわけですから
ということですよね、
はい、確かにそう考えると割り込まれたことに対して怒るかと言われれば、はい、少しそうでもないかなっていうふうにも、
ね、ね、
思えますよね、
はい、
うん、
これでもし割り込んできた人に、
はい、
こらーなんだよってみたいに、
はい、
ね、怒りをぶつけたとして、
はい、
ぶつけられた側はこの、ね、こちらの事情によって同じことやっても怒られたり、
ね、
はい、いいよいいよって言われたり、
はい、
これはたまったもんじゃないわけですよね。
確かに、
うん、だからまず自分の一次感情を見つめる、
うん、そうですね、
何かこう怒った、腹が立った、
はい、
イライラした時に、うん、自分は怒ってるなで終わらないで、
はい、
そのベースには何かこう不安になってるんじゃないかな、
うん、
あるいは例えば自分のことを認めてくれないのが悲しいんだ と、
うん、
という悲しみがあるのかなと。それがこう、ね、怒りという感情の方が強いの で、
そうです、ね、
悲しみとかよりも、
うん、
だからうわっと出てきて 自覚するのは怒りなんだけれども、
はい、
でもよくよく考えてみたら、あ、なんだ俺悲しいんだ
もう悟っちゃってる人の感じですよね。
そこに行き着くと、
はい、
あ、これを怒りの形でバーンと、ね、うん、ぶつけるんじゃなく、
はい、
でも悲しみはあるので、
うん、
それを理解してもらえたらなっていう伝え方になるかもしれない。
そうですね。じゃあ人間関係でも、はい、やはり怒りっていうのは、
うん、
ね、誰かに自分のことをね、はい、悪く言われて、
はい、
また自分が意図していないことを言われたりとか、それでガーッと怒ってしまうっていうことはあると思うんですけれども、
はい、
その場合にも直接的には、
はい、
ね、怒りじゃなくてなんか他のものがあるんじゃないかっていうふうに考えた方がいいっていうことですよね。
ですよね。でさっきの一次感情に行き着いた時には、
はい、
次のこの手を考える、その対処法、うん、
はい、
対策ですね、
はい、
例えばさっきの遅刻するかもしれない、
うんうんうん、
で怒られるかもしれない、
はい、
というのが不安だと、
はい、
そしたら、あ、そっか、不安になってるから怒ってるんだ自分はと、
うん、
と思ったら、じゃあ、あと5分、
はい、
もし時間が経ってしまった、そしたら本当に遅刻が怪しくなってくるから、
うんうん、
そしたらすぐ電話をかけよう、
はい、
というふうに決める、
うんうん、
これはその怒りと関係ないところですよね。
そうですね、
はい、うん、これはもう、ね、遅れることが原因で怒りが出てきてるから、じゃあそれは本当に遅れるかは分からないけども、
はい、
あ、じゃあ5分前になったら、これが5分遅れてしまったら電話をとりあえず入れようと、
うん、
と決めたらもうあとその5分待つだけですから。
そうですね、
はい、
うん、
怒りは消えていくという。
そうか、なかなかね、はい、その一次感情を見つけるというのは、
うん、
ね、慣れてないと、
はい、
難しいかもしれないですけども、
です、ね、
はい、まあ、そういう層になってるっていうふうにね、
はい、
まあ、怒りっていうのはやはり強いですから、それすらも覆い隠してしまうぐらいのものでもありますよね、
はい、そこですよね、
うん、
はい、なので、ね、まずこう知識としてこういうことを抑えておくというのがまず大事かなと思います、はい、
うん、確かに怒りの裏ってい ろいろありますよね、
はい、うーん、ね、シンプルな怒りのみが出てきてるっていう、
ね、割り込みの怒りみたいなのもありますけど、
はい、
なんでこういうふうにしてくれないんだっていう、こう信頼の裏返しから来る怒りとか、
はい、
ね、まあ、いろんなのが確かにあるので、まあ、怒りをすべて怒りだけ認識してそれを発散してしまうと、は
い、うん、
ちょっと
ね、
はい、人間関係も悪化してしまうっていうのがありますよね、はい、
うん、だそこでこう相手の一次感情もこう理解に努める、
はい、ああ、そうですね、
はい、
うん、
こう、うわ、怒ってる、この人嫌だっていうだけで片付けてしまうと、
はい、
余計に相手も輪をかけて怒ってきたりしますからね。
そうですね、
はい、だから、あ、もしかしたら、あ、ね、信頼してくれていたのに、
うん、
それをちょっと裏切ってしまったかなとか、
うん、
あとは、あ、心配かけちゃったかなとか、
はい、
ね、そうですね、心配かけたかなと分かっているのに相手からこう怒りの感情をぶつけられると、
うん、
ね、それに怒りに対してまたこっちからぶつけてしまうということにもなりかねないので。
そうですね、うん、確かに、
はい、
あの前に
ポ
ッドキャストでね、
はい、
ちょっとやりましたけども、
はい、
この、まあ、怒りを鎮める方法の、まあ、考え方として、
はい、爆発しないように、
そうそう、あの相手の立場に立ったら、
はい、
全て正解であるというのがありましたけども、
はい、
まあ、シンプルに言えば相手の立場に立つっていうことなんですけどね、
うん、
やはりみんな自分は、まあ、正しいと、
はい、
当然ね、正しいと思ってるからそういうふうに 動いたり話したりするわけですけども、
はい、
その価値観が食い違うからそこに衝突が起きるわけですよね。
ですね。
だ相手の立場に立ったら相手が必ず正解というのは、よく考えればそうなんですけど、これができるかどうかっていうのは結構大きいですよね。
大きいですよね。
ね
ですよね。だから相手がこう、ね、心配をしている、
はい、
ね、例えば自分が約束の時間に遅刻して、
うん、
で相手がすごく心配をして何かあったんじゃないかな、
はい、
大丈夫かな、どうしたのかな、
うん、
で連絡も来ないし、
はい、
で心配をしていたところになんか、ね、平気な顔で現れたから、
うん、
何してんのよって怒ると、
で、
ね、うん、で その時に、ね、もし相手が、ね、怒りじゃなくて、
はい、
一時感情の方の、いやすっごく心配したんだからっていう風に、ね、言ってくれたとして、それをちゃんと認められるかですよね。
そうですね、
うん、いやいやいや心配なんてする必要ないんだってみたいに返して、ね、それじゃもう元も子もないので、
うん、
相手がいや心配したんだって言ってるのであれば、うん、相手にとってはこれはもう心配が事実なので、
そうですね、
はい、
うん、それをまず理解してあげないといけないですよね、
うん、ということですよね、
うん、その待ち合わせに遅れるっていうのは、
はい、
結構いろんなね、
うん、
あのケースがあるので非常に分かりやすいなと思うんですけども、
は
い、
うん、
ね、あのこう例えばなんか事故があったりとかして、
はい、
自分ではないですよ、
はい、
道路事故があって遅れてしまった、うん、でもそれなことは知らないから、
はい、
待ってる方はなんでこんな遅いんだ、
うん、
怒ってるわけですよね、
はい、
でも来る方、まあ、遅れて来る方は、
うん、
まあ、事故なんだからしょうがないじゃないかって多少思う節もあると、
はい、
それがこうちょうどね、
うん、
あのマイナス面同士がぶつかってしまうと、
うん
うん、なんで遅れる来ないんだ、
あ
の事故があったんだから遅れても当然だろうの感情がぶつかってしまうと、
はい、
一番まずい結果になりますよね。
ですよね。うん、だからね、そういうのもよくこうこまめに連絡を取る、
はい、うん、
つまりはあの説明不足が全ての行き違いを招いてるなんていう言い方がありますけども、
はいはい、
自分の状況を相手に伝えられていない、
ああそれはありますよね、
うん、
こまめに連絡を取って、まあ、コミュニケーションがね、うん、こまめにできる人というのは、
うん、
やっぱりトラブルは少ない気がしますね。
ですよね、
うん、なんかこう勝手にこう思ってるじゃないかって予想し始めると、
うん、
あのうまくいかない
ですね、
うん、なんか逆に言うと連絡来ないっていうことが起こらせてしまったりとか、
そういうことですよね、
うん、
だからもう本当余計なくらいに、
はい、
過剰なくらいに連絡をするという、
うん、
そのくらいでいいのかなっていう。
そうですよね、
うんうん、
だ一本電話入れれば全く問題なかったのに、
うん、
なんかそれをしないで、
うん、
こうも多分こう思ってるな、
うん、
っていうのをこうどんどんどんどんこう自分の頭の中で想像して回してしまうと大変なことになると、
はい、なると、
うん、
はい、
ね、コミュニケーションはなるべく密に
密に
取り取り
がいいですね、
はい、ではですね、
はい、
その怒りの感情を、まあ、起きてしまったと、
うん、
もうその時の
腹が立った、はい、
で、まあ、いろんなね今の一次感情二次感情の考え方、
うん、
ね、
はい、
あと相手の立場に立ってみる、
うん、
ありましたけれども、他に前回、
はい、
ポッドキャストで出しましたが、
はい、
6秒ルールっていうのがありまして、
ありますね、
はい、ここを今日、ね、ちょっともう少し、
はい、そうですね、
はい、詳しく解説していきたいんですが、
はい
はい、まあ、6秒待つと、
うん、
ガーっていう、こう、破壊的な怒りというのは、消えていくと、
はい、うん。ね。爆発せずに済むという。
うん、
はい。という、だから、とりあえず6秒待てばいいというのが、
はい、
6秒ルールではあるんですけども。
うん、
まあ、それ、一応の、こう、根拠というのはありまして。
はい。はい、
感情がうわっと出てくる、
うん、
の怒りの感情が、
はい、
それよりも理性が働く前頭葉、
前頭葉、
はいはい、が動き出す方が遅れるらしいんですよね。
はいはいはい、
ちょっととろい。
じゃあこう脳の、
はい、
古いところから発信されるこう怒り、
はい、
怒りっていう、
はい、
でその後に、
うん、
まあ怒ろうか、怒ろうかどうか
そうそうそうです、
はい、でなんで怒ろうかみたいな、
はい、
実際に行動に移すみたいなところまでには、
はい、
まあフィルターにかかり
ですね、
人間らしい前頭葉をくぐり、
はい、
それが6秒ぐらいあると
。そうなんですね、うん、まあね4秒から6秒をかかるから、
うん、
とりあえず6秒やり過ごしさえすれば、
はい、
ドカーンっていう爆発はしないで、
うん、
こう理性的な思考ができる。
それが6秒、
ね、前頭葉がちゃんとついてくるという、
は
い、
そうですね、
ことなんですね。
じゃあ怒ってバーンってなんかあの横入りATM で横入りされた、はい、コンビニで横入りされたから、
はい、
1秒で殴っちゃったとか、
はいはいね、それはもう前頭葉がまるで来てない
ですよ、ね、
寝てる状態なの で、
そうですよ、ね、
しょうがないのかなと、
はいはい、
でね、まあ、しょうがないと言っても、うん、自分がそれやっちゃったら大変なことになるので、はい、とりあえず何があっても、
はい、
6数える、
うん、6数えて、
はい、
ちょっと落ち着いてみる、
はい、
うん、
で相変わらず、
はい、
これは怒ろうと、ね、決めるかもしれないし、
はい、
もう それはもう訳が分からなくなって、
うん、
暴れる殴る蹴ることにはならずに済むと、
うん、はい
はい、ちょっと今の私腹が立ったんだけど聞いてくれるみたいに怒ってはいても、
うん、
こう冷静さを保った話し方対応になるという。
そうですね、
これが6秒ですね。
6秒、はい、まあ確かに6秒待てば、
はい、
たった6秒ですけれども、
はい、
少し冷静になれる気はしますよね。
うん、だからそのメカニズムを考えると、
はい、
6秒待ってば、
はい、
完璧かというと、
はい、
遅れてやってきた前頭葉が、
うんうんうん、
暴れろっていうタイプだったら困りますよね。
あ、そうですね、今先生がそのタイプ、そういうタイプだったら困るということは、
はい、
やっぱり自分の癖もありますよね。
ですよね、
うん、
だそこはもう普段からこの前頭葉を鍛えるという、
お、
ちゃんとこの
前頭葉を鍛える、
はい、考え方を妥当にしていくという。
そうですよね、はい、まあ、これさっきのね、相手の立場に立ったら正解っていうのにもつながりますけれども、
はい、
何でもないことを自分の中で起こる要素だっていうふうに思い込んでるっていうことありますよね。
ですよね。
そう、例えば相手がタメ口を聞いてきた、
はい、
イコール失礼なやつだから怒るみたいな、
はいはい、
あとは不機嫌になるとか、
うん、
っていうのをこう自分の中で、まあ、いつかそういうモデルを、
はい、
まあ、決めてしまったと。
ですよね、
うん、
タメ口はあ、バカにされている。
そうですね、
うん、
それだから、
うん、
その場合は前頭葉のフィルターを通して6秒経ったとしてもひたすら怒りが湧いてくると
、ね、
うん、
冷静に、ね、あいつはタメ口を聞いてきてるから、
うん、
あ、自分のことをバカにしているわけだと。
では怒ろう、
どうするかですね。あとは、うん、それ割り込まれたらアウトみたいな、
はい、
すごい短絡的な
はいはい、はい、
何か思考価値観があった場合も、
うんうん、
割り込まれたのは事実であると。
そうですね、
ということは自分の人生アウトになる、
ね、黄色の信号で止まるやつはアウト、
はいはい、そうですね、こいつはもう間抜けだみたいな
、
はい、だそういうのって、
ね、
はい、大抵はどこか外からもらってくるような、う
ん、
ね、はい、何か変な言い回しみたいなのを聞いて、
うん、
はい、黄色信号で止まるやつなんか仕事できねえよみたいな、
うん、はいはいはい、
どうしてっていうようなことを耳にして、ちょっとなんか半ば信じてしまったみたいな、
うんうん、そうですね、
そういうのは普段の生活の中でこう妥当な思考を自分でこうトレーニングをしていくという、
はい、 そうですよね。
これは大事ですよね、
うん、そこがないと6秒待ったところでっていう話になってしまうので、はい、もう
何分待とうが同じですもんね、
うん、根本的にはその自分のベースとなる考え方、
はい
はい、っていうのをちょっとリセットしていかないと、
うん、
ま、あの怒りの感情っていうのは、
はい、
まあ、消えかかったとしても、
うん、
常にねそこは頭を巡ってしまうっていうのは
ですね
あるかなと思いますね、
はい、うん、まあ、あの6秒ルールは実際に有効なので、
はい、
ね、とりあえず6秒は口出ししない、
うん、
手を出さない暴れないっていうのは心に決めておいていいと思うんですね。
そうですね、
はい、でそのためにさらにその場を離れるという、
はい、ありますね。これも頭を冷やす、
はい、
うん、
でこれも、ね、その場を離れればまず間違いなく6秒経ちますから、だからうわーっとなったらとりあえず立ち上がって、
うん、
ちょっと失礼みたいにして、でその場を一旦離れるというのは、
はい、
賢明なやり方かなと、
うん、そうですね、
思いますね、
はい、まあ、無視するようなのはまずいですよね。
あ、ですね、そうそう、うん、それはこのその場を離れるというやり方で気をつけた方がいい、うん、
はい、
やり方なんですけども、
はい、
この相手がもうなんて言うんでしょうね、もう喧嘩が始まってるような場合ですかね、言い合い
始まってると、
はいはい、
始まってしまった、
言い合いが始まっていて、
はいはい、
で相手がこうなんか納得していない状態で、うん、でこうちょっと悪いけどって言って去っていく、
去っていく、
で相手がちょっと待って、それはなんて後ろから呼びかけているんだけども、はいはい、完全に無視して、
うん、
そのまま去っていってしまうみたいなのだと下手したらもう火に油を注ぐので、
そうですね、その無視していることにその無神経な対応に起こってしまう、
そうなんですよね、
うんうん、
だそこは少なくとも言葉で、何かを伝える、
うん、
あるいは、まあ、トイレに行くのをダメっていう人はまずいないので、
はいはい、
ちょっと悪いけれどもトイレだけみたいにして、はい、去ってっていうのは使えるかなと。
そうですね、
はい、
確かにね、うん、ありますね。私はなるべく、
はい、
もし怒りパーッと来た時には、
はい、
大したことはないって瞬間的に、思い込もうとするのと、あとは、まあ、落ち着いて相手が本当にこう自分を怒らせようと思ってやっているのかなっていうのをちょっと考えてみる。
お、
相手が本当にこう自分を攻撃したくて、
はい、
傷つけ、私自身をもう直接的に攻撃したくて傷つけようとしているかっていうことを考えると、
はいはい、うん、
大抵そんなはずはないので。
ですよね。
はい。別のこう目的があったりとか、
はい、
うん、あって、まあたまたまそれが自分、ね、反応してしまってるっていうのがあるだけなので。
ですよね。特にね、身近な人の場合、
うん、
ね、本気で傷をつけたいわけがないですもんね。
そうなんですよね。
はい、
うん、だそこで一泊、
うん、
まあそれが6秒なのかもしれないですけども、
はい、
本当に相手が、自分を怒らせようと思っているのかなって考えると、
うん、
まあ、大抵はそうではない、別のとこの問題、
はい、
のとこの価値観のすれ違いでぶつかってるだけなので、
うん、
そこはだから怒るんではないなっていうふうにちょっと考える、
はい、
られるとい
いですね、
と思いますけどね、
はい、
はい、
ですね。
では、
はい、
そろそろ、
うん、
締めにね入りたいんですけれども、
で、まあ、
本質的な、ね、
はい、
解決方法
ですね、
うん、
そうなんですよ、この、ね、怒りが出てくるという、
はい、
でそういう時って、
ええ、
そのまあ相手がまあ具体的にさっきの、ね、割り込みとか、
うん、
渋滞でなんていうのは具体的なこの人がみたいなのはいないこともありますけども、
うん、はい、
目の前に相手がいて、
うん、
でその人にこう腹が立ったりイライラしたりっていう時って、
はい、
うん、でちょっとこう、ね、次元の違う話のようではありますが、はい、
うん、
感謝の気持ちが足りないという、
うん、
そういう場合が多いなという気がします。
もう感謝どころではない状況にね、
はい、
多分自分は思ってしまってるんだと思いますけども、
そうなんですよね、
はい、
だから本来はもうね感謝できる状態、
うん、
境遇のはずなんだけれども、うん、それをちょっと忘れて、
そうですね、
細かいところに納得いかないとか、うん、あこういうのは嫌だとかという反応をしている、
うん、
でもちょっと冷静になってみると、あこの、ね、自分をイライラさせているこの人が、
はい、
いてくれるだけで本当に助かっているとか、
そういうことは多々ありますよね。
ありますよね、
うん、
だそれを、ね、いてくれることが助かっているのに、ここでなんかイライラして怒って、
うん、
もう、ね、相手との関係がなくなってしまうみたいな、
はい、
これを望んでいるわけがない。
そうですね、はい、
だそこはこう、ね、感謝の気持ちをちょっと思い出すだけで、
うんうん、
こう本質的な解決に一歩近づくのかなという、
そうですね、
気がしますね。
大抵こう日が経って、
はい、
自分の気持ちがこう安定しているときに、そういう気持ちって湧いてくるじゃないですか。
はいはい。
あでもやっぱり感謝、あのいなかったら、いなかったらめちゃくちゃ困るよねっていう。本当はそれがね、
はい、
なるべく短い時間で思っていられればいいんです。
ですよね、
うん、
で普段から持っておく、普段から強めておけば、
うん、
逆にちょっとしたこと、今までイライラしていたことでもこう軽く流せる、
そう、
受け入れられる。
そうか、普段から持って、
うん、
なんかイメージからすると、
はい、
怒りが湧いてきた、じゃあなんか感謝の気持ちで消すみたいな、
うん、
なんかあのリセッシュみたいな、
はい、
ああいうんじゃなくて、
はい、
普段から、
はい、
なんていうんですかね、そういう感謝の気持ちで自分を覆っておく
みたいな、はいはい、ですね、
自然に怒りの感情が消えていく。
うん、
その対処するみたいな感じで、
はい、
怒りが湧いてきた、あじゃあなんか感謝しようかなとか、
はい、
それだとうまくいかない気がするんですよね。
ですよね。だから今回、ね、今月はこう怒りがテーマではありますけども、うん、いやそんなに自分はしょっちゅう怒ってないなという方も、ね、皆さんの中でいると思うんですね、
はいはい、
でそういう方っておそらくこの妥当なところにちゃんとこう感謝の気持ちを持って生活してるんじゃないかな、
うん、
で、あとは相手の怒りに対しても感謝の気持ちを伝えるだけでスーッと収まることがある、
うん、伝えることによって、
はい、相手が
整うのかな、
はい
はい、
何かこう怒っていたとしても、
はい、
それはさっきの一時感情は、
ね、うん、
なんか理解してもらえていない悲しみだったり、
うん、
でそれをあ理解してくれてるな、こう、ね、いつもありがとうっていう感謝の気持ちを伝えた途端に、うん、その一時感情が満たされて、
うん、
そしたらもう、ね、二次感情は意味がなくなるわけなので、怒りが収まるという、
うん、そうですね、
はい、
まあ、言われた方も、ね、
うん、
感謝の気持ちを伝えられれば、
はい、
ああ
ですよね、
全然対応がね変わってきますよね。
変わりますよね、
うん、
ね、いやありがとうって言ってくれるのはありがたいけど、
うん、
これはあってまた、ね、怒ったりっていうのはしづらいし、
うん、そうですよね、
自然にこう収まりますもんね、
う
ん、
そうです、
はい、
何かこう指摘をね、
うん、
ガーってされて、
うん、
なんでそんなこと言うんだよ、別にこっちだって考えてるよってイライラするのと、
うん、
あそうか、そういうこと言ってくれて気づいて本当に助かったわと、
うん、
これからもちょっと何か気づいたことがあったらどんどん言ってって言ったら、
うん、
全然違いますもんね、
ですね、
うん、
はい、そこですよね、
ね、ということで、
はい、
怒りも感謝で消してしまう、
はい、
この考え方はいいですよね、
うん、いいですね、
はい、ということで、
はい
はい、今日は怒りを、
うん、
まあ、怒りの感情に振り回されない方法ということで、
はい、
アンガーマネジメントについてお伝えしてきました、
はいました、
はい、ぜひこう爆発するような怒りはにならないように、ね、
はい、
コントロールしていきたいもんですよね、
ですね、
はい、
はい、
それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。